恐れず語り続けよう。町田さとみ牧師です。
この度は御教会にもたれまして、20日に教会デーということでこのような時を設けていただきましたことを心より感謝をいたしております。昨年私ども20日に教会が新街道を建築したということを覚えていただきまして、本日はこのように機会をいただいたことを聞いておりますが、このような時をご配慮いただきましたことを心より感謝をしております。私は20日に教会に参りまして、今年で10年目を迎えました。前任の山岡巌牧師が20日に教会において主任担任を46年間された時に、私と主任担任を交代いたしまして、今山岡巌牧師は協力牧師ということで、私の力なきところを支えていてくれております。このような時に石橋秀夫先生は20日に教会に置かれて、ご用意してくださっておられることも心から感謝をしております。一言お祈りをさせていただきます。愛する天の父なる神様、心より主の御名を賛美いたします。このように越谷教会に置かれて20日に教会デーと出して覚えて、このような時を設けていただきましたことを心より感謝を申し上げます。神様、どうぞこの時をあなたご自身がご支配くださり、あなたの恵みがこの御堂に満ち溢れてまいりますように。なおなおどうぞあなたがお一人お一人に今御言葉の恵みを届けてくださることをお願いをいたします。卑しき者を十字架の陰に隠し、あなたご自身の御臨在がこのところで表されてまいり、栄光を見上げることができますように。御手に委ね、これからの時をあなたにご期待をいたします。時を同じくして、石橋秀夫先生が20日に教会においてご用してくださっておられますが、その御用もあなたが天より祝福をして豊かに用いてくださられることをお願いをいたします。感謝をしてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
石橋先生から20日に教会デーという時をするよと言われまして、大変感謝をしております。そして、そのお言葉をいただいてすぐさま、実は講談公開にしていただけないでしょうかということをしぶし、ちょっと言い出しにくかったんですけれども、ずうずうしくお願いをさせていただきました。日頃お忙しい石橋先生、また音響会に置かれても大変重要な働きをされている石橋先生を、私どもの教会にご用のためにお招きするのは大変申し訳ないと思いましたものですから、実は直接お話しできず、メールという便利なものでお話をさせていただきました。メールというのは便利なもので、顔を見ることもなく、声色を伺うこともなく、もう一方的に話だけが行ったり来たりするものですから、大変申し訳ありませんが、文明の利器に感謝をして、そのようなことをお願いをさせていただきました。まあ、厚かましいお願いを石橋先生、また音響会、の方々も受け止めてくださいまして、感謝をいたしております。ありがとうございます。今日はこのところで、使徒言行録を開かせていただきます。この今日の聖書の箇所は、新約聖書における偉大な伝道者パウロのコリントでの伝道が始まったというところが下りであります。パウロはこのコリントの町に来る前はアテネという町で伝道しておりましたけれども、このアテネでの伝道をするときに、イエス様の十字架と復活を語ると、アテネでの人々はそのような話はまた次回にさせてもらおうと言って席を立ったり、あざ笑ってその場を立っていく者が多くいたと書かれています。伝道者パウロにとっては決して 不本意な本意ではなく不本意な結果に終わったということができるアテネ伝道であったかと思うわけです。その後コリントの町にパウロはやってまいりました。コリントの町は、コリントの信徒への手紙の中にもありますように、地中海を東西に行き交う船が到着するそういう港町でありました。ですからさまざまな国の船が乗り込んでまいりまして、さまざまな人たちがそのコリントの町にやってまいります。ですからいいこともあるんですけれども、いろいろな宗教が入ってまいりました。そしてそれぞれのところにある風習も持ち込まれてまいります。ですから大変風紀が乱れている、道徳観に乱れているというふうに言っていいでしょうか。そのような町であったというふうにコリントの手紙に記されております。その町にパウロがやってきまして、いよいよ伝道が始まるということであります。信仰の友となってまいりますアキラとプリスキラという夫婦にこのコリントの町で出会いますが、そのようなところを通して安息日にはユダヤ教の街道でイエス様の話をパウロはしてまいりますけれども、なかなかユダヤ人には受け入れられない、口汚く罵ったというふうに書かれているように、パウロの語るイエス様の十字架、そして復活の喜びがユダヤ人の心にはなかなか染みていかない。そこでパウロはいよいよ、異邦人に自分は伝道をすると心を決めて、そしてまた心新たに異邦人伝道に励んでいくという下りの場所であります。今日はこのところから3つのことを皆さんと共に主からメッセージとしていただいてまいりたい、そのように願います。最初に5節から6節をご覧いただきましょう。5節から6節には、伝道の同志であるシラスとテモテがコリントの町に到着して、いよいよパウロは励まされて、御言葉を語ることに専念したのであります。けれども、先ほど申し上げたようになかなかユダヤ人には言葉が心に染み渡らない、受け入れられないところをパウロは体験をするわけであります。パウロはイエス様にがそうされたように、服の塵を払ってその場を、退いたと書かれております。服の塵を払う、イエス様足の裏の塵を払いなさいと書かれていますが、これはあなた方の血の責任は私にはないという、重い意味が含まれている。あなた方に福音を語ったのにあなた方は受け入れられないのは私のせいではない、あなた方の責任だ。パウロはそのような意味を込めているわけであります。パウロの伝道は初めこのようなことでスタートいたしましたけれども、次第に異邦人の中で御言葉が伝えられ、その中で伝道が進められてまいります。中でクリスポという、街道長でありました人物の一家が揃って主を信じるようになって洗礼を受けました。そのことを発端にコリントの人々にも福音が受け入れられ、また人々がイエス様を主と信じて、そして洗礼を受けていったということが書かれております。パウロは1年半の間このところに留まって、しばし腰を落ち着けて伝道に励んでいく、それが今日の聖書の箇所であります。私たちは伝道と聞きますと非常にかしこまってしまうところがあるのではないでしょうか。石橋先生も初刈教会の新しい街道が出来上がりましたという剣道式の際に祝辞を賜りまして、その中で伝道に熱くなりましょうというメッセージをくださいました。私たちもその言葉を本当に感謝と喜びを持って受け止めさせていただき、伝道に行こうという思いを新たにさせていただきましたが、そのように 伝道というとですね、少し肩に力が入る。今朝第一礼拝において、川端先生にお会いしました。川端先生は私がお隣の市にあります吉川の東京聖書学校というところで、私は進学校で、卒業いたしましたが、そちらでギリシャ語の授業をさせていただきました。でその時に非常に緩やかな先生のお話口調に大変私も感動して、授業の中でいくつもの説教をいただきましたが、先生伝道って何でしょうかね、私は川端先生にお尋ねをいたしましたけれども、石橋先生が熱く伝道しようという心構えを受けて、そしてまた今日は川端先生の言葉を伺った時に、自分自身が信仰を持ってますという顔で朝日曜日の朝礼拝に来ること、それが第一の伝道であるということは、ことを川端先生がおっしゃいました。いろんな用事がある日曜日に、いろんなことがやりたい日曜日に、まず日曜日礼拝に行く、その姿が最初の伝道の働きだ。私たちはすぐ肩に力を入れて、さあ外に行って何かこうしなきゃと思うところがありますが、一番大切なのは礼拝に出るその姿なんだということを川端先生に教えられました。確かにそうだな、つくづく思わされました。まず私たちが礼拝に出て、御言葉に養われ、霊的に備えられて、そして私たちが喜びを持って外に出ていく、それが伝道の働きの第一歩であるということを改めて教えられました。けれども私たちはそう思っても時に失敗したなと思うことがございます。パウロもアテネ伝道が思うようでなかった、そのように申し上げました。おそらく失敗と言ってもいいのではないだろうか、そんなことでありました。あの伝道者パウロでさえ思うようにいかない、そういう伝道の時がありました。まして私たちがうまくいかないことがあったって不思議ではない、そのように思わされます。今日一つ目にしていただくことは、伝道というのは失敗したっていいということであります。私たちはつい失敗してはいけないということを思わされます。けれども実りのないことも多くあるわけです。初カリ教会はこの度2階建ての礼拝堂を建て直し、リフォームという形でありますが建築をさせていただきました。けれども初カリ教会の周りにはもう高層マンションがニョキニョキと出てまいりまして、いつも15階とか16階のところから教会は見下ろされているような気がいたします。みんなでなんかつむじを見られているような気がするねとよく言いながら外に出ているんですけれども、そのような状況になってまいりました。悪いことばかりではなくて、近くにマンションができるということは新しい人が移り住んでくる、よしこれは伝道のチャンスだと言ってですね、チラシを作って、やれチャペルコンサートだ、やれクリスマスだ、やれなんだと言ってですね、チラシを配り回りました。皆さんもご体験にあると思います。最近のマンションはチラシご遠慮くださいと紙が貼ってあります。その合間を縫うようにしてこうチラシなんかを入れまして、しめしめと思って帰ろうとしますと、最近のマンションは入れるところと出るところが逆でございまして、入れたすぐ向こうにこうと取ろうとしている人の手がございまして、あ取っててくれたなと思って喜んで裏側を見ますとゴミ箱がありまして、物の見事に何枚も捨てられているということを体験しました。ある方はそのマンションの前でお渡しした途端にそのところのゴミ箱にさっと入れていかれた方がいて、手元に10秒ととどまっていなかったそのチラシを、私もちょっと、これではいけないと思ってチラシをゴミ箱からもらっていきまして、違うところに任せていただきました。なかなかうまくいかない、そういう現実の中で私たちは伝道しよう、力が入るのも当然だなというふうに思います。けれども1000枚ぐらい配ってようやく1人ぐらい教会に来てくださいます。1000枚のうちの1人というんですから 1% に満たない、 0.1% の確率で人が来る、思えば遠い気の遠くなるようなお話でありますが、けれどもその1人が来た時に なんという喜びかわからない。いやいや、あの一枚で来てくださったのかと思いますと、今まで999枚がゴミ箱でやったって構わない、そんな思いになってまいります。たった一人でいい、私たちのこの種まきに応じてくださって、神様が起こしてくださる魂がある、そのことに私たちは大変励まされます。イエス様は私たちに神様の御用をすることをお与えくださいます。私たちをイエス様が必要としてくださいます。私たちがする働きでイエス様が必要とされないことは全くない。私たちの何かの働きがイエス様の御用になり、またそれが広まって神様の伝道の働きに役立てていただいている。私たちはこんなことでも、こんな小さなことでもと思いますが、それが教会の働きとなって積み重なっていったときに、神様の御手の技がなされていく、そのことに私たちも希望を持っていきたいというふうに思います。イエス様の十字架の恵みを受けて復活の喜びを受けた私たち、そしてイエス様ご自身が私たちを必要としてくださる、そのことを感謝を持って主の御用に立たせていただきたい、そのように思います。イエス様から託された働きに私たちが預からせていただくのがクリスチャンの務めではなかろうか、そのように思います。一つ目は、伝道は失敗したっていいということであります。二つ目は、イエス様の御言葉を待っている人が必ずいるということであります。7節から8節では、パウロが異邦人に向けて伝道を始めたところ、街道長のクリスポが一家挙げて救われたというところから、異邦人の伝道がますます主に用いられたということが書かれております。日本のクリスチャン人口は 1% に満たない、まあ、そう言われて随分な時が経つのではないでしょうか。聞くところによりますと、洗礼を受けてからクリスチャンの寿命は3年だというふうにも言われています。まあ、3年すると私はもう嫌になったというんでしょうか、あるいはもう全部分かったと言って出てかれるのかは分かりません。まあ、そのような状況がこのところ長く続いているということも否めない事実でありますけれども、逆のことを考えますと、 99% の人がイエス様のことを知るチャンスがある。逆に考えますと、 99% の人に私たちはイエス様のことを伝えることができるということであります。昨年の東日本大震災におきましては、本当に心痛むあの大きな大きな被害が東北の地で起こられまして、本当にこのことは祈りとまた忍耐とが必要であります。私たちも祈りまた捧げている、そのようなただ中であろうかと思います。その被害を受けられた大船渡教会の牧師が私どもの、まあ、友人でありまして、昨年でいいんでしょうか、震災が起きてからこのところ3人の、洗礼があったということを伺いました。このような被害を神様が与えるなんてことはどういうことだと言って教会を離れた、そういう信徒さんもおられる中で、けれどもなおそこに神様にしか救いがないという求めによって救われた3人の魂がある、そのことを感動を持って、まあ、大船渡教会の牧師が証しをしてくれました。本当の平安がどこにあるんだろうか、本当の豊かさとはどこにあるんだろうか、今日本中はそのことを求めている、そういう最中であろうと思います。私たちはそのことを伝えていく、そういう働きとともに、多くの人々が御言葉を必要としている、魂の拠り所を必要としている、そういう現状にあるということを深く心に覚えます。必ずや神様の御言葉が広められ、そしてまた 私たちの働きを通して神様の愛が人々に注がれる、そのことを信じて私も受けた恵みを人々に伝えられたら、そのように願います。私たちは主のその力を信じて、そして働くということに専念していきたい。何よりも誰よりもイエス様の恵みをいただいて、今自分が洗礼を受けて、そして主の御用に立たせていただいていることが私自身が信じられないように、多くの人たちがよもやそんなことがということが神様によってなされる、そのことに私たちは希望を持ってまいりましょう。私は西川口教会の出身であります。お聞きすることとお聞きしましたら、埼玉地区の講談公会において西川口教会の金田作子先生が講談を守っておられたということを伺いました。まあ、神様の導きだなと思いましたが、私も西川口教会で洗礼を受けて献身をさせていただいた一人であります。私は実は社会人になって、年が26歳になって神様を知りました。それまではチラシを駅前で配っていると即捨てていた一人であります。もう見ない、一目も見ない、教会ですと言った途端にアレルギーのように捨てていた一人であります。そして神様に背を向け続けて拒絶し続けていたわけですが、ノンクリスチャンの友人から三浦綾子さんの本を借りました。その人が読んでみてというので、読みたくもないという感じだったんですけれども、しょうがない、借りたから読むかぐらいな程度で読ませてもらいましたけれども、その三浦綾子さんの小説を読みながら、ここにはなんでこんなに作り話のようにいい話ばっかりが書いてあるんだろうか、絶対これはおかしい、偽善者の集まりだというですね、思いがしまして、ずうずうしいことに三浦綾子さんにその手紙を書きました。よくやったなと今私は思うんですけれども、三浦綾子さんはその私のずうずうしくひどい言葉を書いた手紙を決して捨てられずに、お手紙を返してくださいました。そのようにしてですね、15回ぐらいでしょうか、行ったり来たり行ったり来たりの手紙が続きましたけれど、そのような中を通して偽善ではない、神様に生かされるというのは本当にこんなに心に平安があり、また人にも優しく、自分の弱さを自分の中で受け止めながら、あるいは互いに認め合いながら生きるという生き方がクリスチャンにはできるんだ、そのことを私は三浦綾子さんの手紙を通して教えられて、不思議なようにタウンページを開いていったのが西川口教会でありました。決して行かない豪語していた私が、いつの間にか教会に行って、そして洗礼を受けて、今は主の御用に立たせていただいている。信じられないことであります。けれども私たちは誰がイエス様を求めているのか、誰が救われるかなど私たちには分からないことであります。必ず主を求めている人がいる、そのことを私たちは信じていきたい、そういうふうに思います。大切なのはイエス様から力をいただき、それを信じて主を伝えることに熱心に心を用いることではないでしょうか。三つ目の場所に読んでいきましょう。9節から10節を見ていただきましょう。9節と10節をお読みいたします。鍵括弧の中です。恐れるな、語り続けよ、黙っているな、私があなたと共にいる、だからあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民が大勢いるからだ。恐れるな、語り続けよ、そして私の民がこの町には大勢いる。神様を求めてイエス様を信じる民がこの町には大勢いる。それは私たちには 今は分からないけれども大勢いるんだ。それは私たちが今与えられているメッセージであります。恐れてはいけない。パウロも も伝道の時には失敗もしました。うまくいかないこともありました。語ってもみんなに聞いてもらえない時もあります。けれどもパウロはここでやめてしまったら、異邦人の人々は聞くことができなかった。パウロは語り続けたわけであります。私たちもうまくいかないこともあるけれども恐れずに語り続けなさい。そのように神様は私たちに語りかけてくださいます。なぜなら私はあなたと共にいる、インマヌエルの主が私たちといつも共にいてくださり、私たちを守りその力強い御手で支え続けていてくださるからこそ恐れる必要はないんだ、そうおっしゃってくださいます。そして語り続けなさい、これが私たちに与えられた神様からのビジョンであります。私たちが神様から力をいただき、このビジョンに励んで出ていくときに、私たちは天より力をさらに与えられる、生きとしたその教会生活に私たちは励まさせていただくのであります。天からの力こそが教会にとって語り続けるその原動力になります。私自身、神様から立たせていただく、決して自分で何とかしようというものではなく、主が立たせてくださるからだということをいつも心に覚えながら立たせていただいております。この大きな大きな務めをさせていただく、それは神様からいただきながら、もう一つ私には忘れ得ぬ方々がおります。で、私の恩師であり、また先輩方であるホリネスの群れの先生方がこのところ続けて天に召されて行かれました。ちょうど8年前、隣の吉川教会の主牧をされておりました西貝静雄先生が天に召されて行きました。その後、鎌田康子先生も天に召されて行かれました。ハツカリ教会の最初の献身者である、米子で御用されていた八塚純一先生という牧師も一昨年天に召されて行かれました。何人かの先生を天に見送り、私はこの志半ばで主が先生方を取られたことは何なんだろうか、そういう意味を問い続けてまいりました。未だにこれだという神様からのメッセージはいただくことができておりませんが、一つ神様から言われたことがございます。示されたことがございます。それは先生方が志半ばでくしくも天に召されたその思いを私自身が継いでいく、次の者たちがその志を継いで神様の御用に、また神様の働きのために立っていくということが必要なんだということを示されました。イエス様を伝えようとした一人の伝道者の心意気を継ぐ者がなければその思いは消えていきますが、それを継いで新たな働き手が現れる、伝道しようという思いが与えられる、そのところにさらなる神様の技がなされるということを示されました。イエス様への情熱を引き継ぐということを改めて神様から示されて、私は今御用に立たせていただいています。恐れるな、語り続けよ、この神様からのメッセージをいただき、主が共にいてくださるというその平安と喜びとをいつも心に覚えながら、私たちも主の御用に立たせていただきたい、そのように願います。教会2000年の変わらないビジョン、それが主を語り伝えるということであります。これから綴られる歴史の一コマにある私たちも語り伝えるものとならせていただきたい。神様の恵みを求める人がたくさんこの町にいる、そのことを信じてまいりましょう。お祈りします。愛する天の父なる神様、御言葉の 神様がお一人お一人に与えてくださったことと信じて感謝をいたします。どうぞ御教会を神様が天よりの恵みで常に満たしめてくださり、祝福であふれさせてくださるようにお願いをいたします。石橋先生を主任とされ、また棚橋先生を副牧とされ、神様がこの教会を前に向かって神様の御用に用いんとされていることを覚えます。神様どうぞ御教会の働きの一切を神様が担ってくださり、また天よりの力を持ってお支えくださいまして、神様のあふれる恵みによって前に押し出してくださることをお願いをいたします。豊かな祝福をお与えください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。